ないっしょ。
そんなことないっしょ、第208回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん元気ですか？
元気ですよ。
元気ですか？
はい。
あのね、僕ね、
はいはい、
あの健康を診断してきたんですよ、
はい、何かと思えば健康を診断してきたんですか？
そう、あの会社がお前健康を診断してきた方がいいんじゃねって言うから、
はいはい、
じゃあまあまあまあ、まあ、仕事中に行きますわって、
うんうん、
健康診断してきたんですよ。ね、
バレちゃいましたか、
ね、まあまあまあ体重身長、
うん
ね、血液取られて、
あ血も取られて、
ね、目がお前悪いよねなんて言われて
言われて
血圧高いんじゃねえなんて言われてい
いとこないな、
ね、腹回りもちょっとお前ちょっとどうにかしろよなんつって言われてね
雑だ。
で、まあまあ健康診断してきたんだけど、
はい、
この中でね、最後にほら、あの先生と医者のね、先生とね、
うんうん、
あの最後診察があるじゃないですか。
問診ってやつですね。
最近どうなんだいなんつって、う
ん、そんな話だっけ、
調子はどうだいなんて言われてでやるじゃないですか。でね、はい、あの僕3年ぐらい前に大腸が
ん
って診断されて、
うんうん、
まあ、内視鏡で取れるレベルのものだったんだけど、うん、まあ、がんを取ったんですよ。でガンはガンだったんですよ。でね、僕ずっと一回ほらガンって診断されて、
うん、
もうガンなんだなって思ってたから、
はい、
もう多分僕ガン保険とか入れねえんだなって思ってたの。
ああなるほど。
でね、
うんうん、
そんな話を先生とちょっとしたの、
うん、
3年前にこういうんであの大腸がんって言われたんですなんて、
うんうんうん、
でちょっと入院して、まあ、内視鏡だったけど取ってってで次検査はじゃあ半年に一遍ぐらいやってんのっていう、いやなんかね2年とか3年に一遍でいいって言われたんです、うん、あそれはもうあれだよつってがんつっても一応がんだけど、
うん、
あのもうだあの大腸の表面のね、
うん、
このちょっと何本当に表面のところとか中央のところにちょこっとできたがんだから、うん、おそらく完璧に取り切れてるんだと思うよと、
うん、
で保険会社によっては
うん、
それをがんとして認めないところがあるんですよと。
え？
だから、そのがんとして認めてないから、
うん、
保険会社がね、
うんうん、
なんかそんな保険降りなかったでしょって言われて、まあ、言われれば一社はある程度ちゃんと降りたの、
はいはいはい、
でもう一社の保険会社からはほぼ降りなかったの、うん、で僕はほらね、それなりのがんって僕の中ではすごいね、
うん、
病気だから
重い大きな
病気、ね、そうそうそう、だからそれなりに保険が降りるのかなと思ったら一社全然降りなかったってことは逆を返せば、
うん、
これはがんとして認めてないから、
うん、
逆にそこのがん保険には入れる、僕はがんにかかってないわけだからそこの保険会社が、
そうですよ、
そうっていう知恵を授かりまして、
なるほど、
今まで聞いてもいなかったんですが、
うん、
聞いてみようかなっていう、
すごい会社さんに、うん、
得をしたかもしれない、うん、まだ聞いてないんだけどね、
うんうんうん、
得をしたかもしれないというお話。
あ、これは気になる。
気になるでしょ。
続きが気になる。
でもがんはがんだったんだって。ただその本当に大腸の内側の、
うん、
もう本当に何根まで行ってない、本当に大腸がんで本当に大変なやつだったら大腸をきちっと切って、うんうん、内視鏡でピッて取るんじゃなくて、うんうん、ちゃんと取って切ってやるから、まあそうなの、がんっていうがんはがんなんだけど、
うん、
大したあれじゃない、多分大丈夫だやつ、うん、ただあの大腸にポリープって毎年でできる人もいるし、
うん、
1回取っちゃえばしばらくできない人もいる、様々だから、まあ、理想としては毎年、きちっとあの大腸の検査をした方がいいと思うけどね、なんて。
そうですね、
うん、いうようなことをね言われたんで、うんうん、ちょっと僕はねがん保険に入っとこうかな、
うん、
どうにか入れるんではないかなと
かもしれませんね、
うん、思うんでね、
うんうん、
そういうのちゃんとあれですよ、皆さんもね、リスナーの皆さんもね、ちょっとちゃんと調べてね、思い込み良くないですから僕みたいにね、
どうせ険外種によって違うんですね。
がん保険なんか入れねえんだなんて、
うんうん、
だから最近の保険会社ほとんど認めないんだって、そういう本当に取り切れるようなものは。表な、な、なんか、なんか言ってたわ
なんかそこ気になるな、そ
う、難しいこと言ってたわよ、く
なんて言ったんだろう、気になるな、
ということでございまして、
はい、
今週もですね、和田さんたくさん、
そうです、
超たくさんお便りをいただいておりまして、
うん、
もうびっくりするぐらいお便りをいただいておりまして、
うん、
ということでね、オープニングこのぐらいにしまして、
はい、
和田さんに最後ですね、今週いただいたお便りいついつ、リスナーさんのお名前説明だ、僕毎週
一生懸命どうやって
毎週
考えてるでしょ、
ここの部分が僕説明下手だよねすっごいね毎週ね、リスナーさんのお名前をじゃあね、和田さんの方から、軽い気持ちで紹介してもらいたいと思います。
軽い気持ちででは紹介したいと思います。辰丸さん、真冬のスイカさん、アドラさん、札幌マーシーさん、とめきちさん、空間さん、山の笛吹さん、ソニカルさん、そんなことあるっしょ、フォーさん、もずくずくずくさん、モウン隊員さん、たけしんさん、マイナスイオンさん、鶴島さん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いうことで、理想的な BGM の絞り方ができました。
納得いきましたか今日は。
はい、今週はいいんじゃないかなと思いますよ。
素晴らしい。
はい、ということでね、今週ねたくさんお話があるんです。
はい、
ね、ここ最近いっぱい話したいことがあるって言いながらね、全部喋れずに終わってますけどね。
はい、
何から喋ろうかな。僕の、
はい、
もうね、僕って天才だなって思うけど、もうね、多分これこのアイデアをポッドキャストで喋っちゃったら、誰かこれ実際に作って、
はい、
大金持ちになるんではないかなって思うぐらいのね。
じゃあもう収録やめましょう。
もう今週は僕の天才ぶりが出てしまうかもしれませんよ、これね、はい、大発明、これ今ちょっとねまだ案ですけど、
はい、
これすごい、あの商品化したらすげえ売れると思うんだ。
なんでしょう、
これ聞きたい聞きたい、
僕だけに教えてほしい、
ね、じゃあもうちょっと、じゃあ今聞いていただいてるリスナーさんだけに教えますよ、
はい、
これさ、
はい、
あのね、うち今6歳の娘がいて、
はい、いらっしゃいますな、
ね、今テレビをねやっぱり感じついて見るわけですよ夜ね、
はい、
で、
はい、
あのやっぱね近くで見たがるの、すぐね興奮するとすぐテレビの前に行く。
あー、ちっちゃい子ってそうだ。
そうで、あら、僕らの子供の時代と違ってさ、ブラウン管ではなくて今液晶だから、目にはね昔に比べれば良くなってますけど、う
ん、いいんですか ね。
それでもやっぱりある程度離れて見ないと目には良くないじゃないですか、
うん、
俗に言うとテレビの、液晶だったら液晶の縦の長さあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
この縦の長さの3倍離れて見るのが理想だって言われるので、こうね、僕のね、
うん、
こう発明アイデア、これまだねどこの多分メーカーさんもまだこの機能は搭載してないと思うんですけど、
お、
あのね、子供が近づくと、テレビに近づくと、
うん、
テレビが消える。
はい、ありがとうございました。
なんでなんで、ちょっと離れないと映らないっていう機能をね、ぜひね、メーカーさんにつけてほしい。
あ、なるほど、テレビが消えるって画面が、
そうそうそうそう、
オフになっちゃう。
そう。
僕はまたテレビが消失するのかと思
って。違う違う違う。
何を言い始めちゃったんだろう。
違うって。だから、子供が近づいていくと、うんうん、それぐらいのセンサーとかつけられるでしょ、今。
できるでしょ、エアコンにそういうのあるじゃないですか。
ね、で、子供近づいたら、うん、テレビが、パッて消える、だ、音だけ聞こえる状態で、
いい。
で、ちょっとある程度離れると、設定した距離離れると、
うん、
ちゃんと画面が出る。
竹内さん天才。
これつけた方がいいと思わない？
天才
ね、
素晴らしい。
もう全国のパナソニックの皆さん、
全国のパナソニックの皆さんはい、
ね、 もしくはソニーの皆さんね、
うん、
もしくはパナソニーの皆さんね、
パナソニー、はい、
ぜひ作っていただければなと。おい、売れる、絶対売れるから。
いい、
ね、子供いない家はこれ機能オフにすりゃいいんだから。
そうですよね。
ね、
だあるでなんかね、コントロール、
どっかのメーカー、ソニーだったかな、ソニーかなんかは、うん、テレビの前から人がいなくなったらテレビが自動的に消えるって機能のねテレビがあったと思うんだよ。
あった
ってことはあれも多分センサーがついてるでしょ、カメラなり、うんうん、なんかセンサーなりついてるんだと思うんだよ、
うん、
ってことは逆のことはできるわけじゃん。近づいたら消す、画面を消すって。でほら僕らの子供の頃ってさ、一回テレビ消して次テレビつけるとなかなかテレビが映んなかったでしょ、
うんうん、
10秒ぐらい経たないとブラウン管って出したらつかなかった
って、ね
ね、今液晶だからそんなことないから、
うんうん
ね、オンオフ簡単にできるから一瞬時だから。
素晴らしい、
ね、いいと思うよ
これは。配信する前に特許を取っておくべきだったのでは。
これはね絶対ね、もうあの1年以内にこれつけたテレビを出してきたメーカーがもしあったらこれ聞いてる人だきっとね。
そうですよね、
ということでさ、おふざけはこの辺にしたいします。
おふざけじゃないじゃないですか今の、素晴らしいと思った。
素晴らしいでしょ。でも本当にね、あの子供がいる、うんね、家庭で親の立場からするとそんな機能があったらすごい嬉しい。
うんうんうん、
うん、いいなって。
ぜひ実現してほしい、
ね、ぜひお願いします。ただあの自分が年取って目悪くなって近づかなきゃ見えなくなった時に近づいたら消えちゃうんだろうなと、
うん、オフオフ、その時は、
その時はオフね、機能オフにすればいいんだもんね、
う
ん、
そうですよ、
ね、じゃあもっと大事な話します。
もっと大事、
あの家族でねガストに行ったんです。
はい、
ガストに、ね、ガストでね、うん、まあ、ちょっと食事をしてましたら、
はい、
隣の席に、
うん、
小学校低学年の男の子と、
うんうん、
まあ、多分高学年かな、高学年の女の子と、
うん、
あとは母親、
うん、
で3人の家族が座ったんですよ、
うん、
で、まあ、注文して、親はねなんかねご飯物を一切頼まずに、なんかビールと
な
んか唐揚げかなんか頼んで、でなんか唐揚げつまみにしてなんかビール飲んでる感じなのね、
うん、
で子供2人は好きなもの注文して、あの頼んでるのよ、
うんうん、
でその2人が物が来てで食べてるのを見て、僕思う、そのね男の子はあのパスタ頼んだ、トマトパスタを食べてる、
はい、
で女の子は、ミートドリア食べてんの、
うんうんうん、
ガストで、
はい、
サイゼリア行けよって思ったんだよね
いいじゃないなぜサイゼリアにこだわりが、
なだってパスタとドリア食ってんだよ、サイゼリア行けよって話でしょなんでガストを選んだのって。
サイゼリアの方がパスタとかはいいんですか。
パスタだってイタリアンですから、
まあ、確かにそうだけど
安いに、金額も安いだってそっちの方が。
そんなに違うもの、
近くにあんだからサイゼリア、
うん、
ね、
そうか近いのか
ね、うん、それちゃんと親として今日何食べたいんだいとね、
うんうん、
僕は今日はトマトパスタが食べたいんだ、
うん、
私はミトドリアが食べたいわ、じゃあガスト行こうっておかしいでしょ。
最初違うこと言ったのかもしれませんよ子供たち。
サイゼリアに行きなさい、サイゼリアに、ね、これ僕の大事なことね、一つ
大事なこと、
そうそうそう、
大事なことこれだったか。
でね、僕ちょっとその時ね、食事行った時に俺思ったの最近、
はい、
あの、ま、ガストもそうなんだけど、
うん、
他のさどんな食べ物屋さん行ってもさ、今携帯でクーポン、なんかあの携帯でこの登録をしてクーポンを見せるといくらですみたいな、うん、多いでしょ、やったら
多いです
どの店も大体やるでしょ、
うん、
なんかさ最近クーポンってさ、
うん、
昔はなんかクーポンがあるとお得って感じがしてたじゃん、
うんうん、そうですね、
なんか最近こんだけクーポンってやってるとさ、 なんかそれ登録してクーポン見せないと損した気分にならない、うん、
なります。
なんかあの通常の価格だから損してないんだけど、
うん、
なんかさこんでクーポンクーポンってやってると、
うん、
なんか損した気分になるんだよね。
そうなんですよね。なんかそっちの方が普通の価格なんじゃないのって思っちゃう。
そうするとさなんかさ、うん、なんか高く払ってる気がしちゃうんだよね。なんか、
うん、そうそう、クーポンのありがたみがない。
だから、ね、そのクーポン出すのがすげえめんどくさい。
そうそうそう。
なんのサービスになってないよそれはもうって、
うん、
ね、
もう登録していろんなメールとか送ってきたりして囲い込みたいんでしょうね。
だろうけど、わかるけど、うん、なんかねちょっとどうにかして、
うん、
ね、それが僕が言いたかった、
うん、これは結構大事
大事大事本当に、
うん、結構重い、
ね、あともう一つ、うんとね、僕 今週タブレット買ったんですよ。
お、
タブレット、タブレットって知ってます？
タブレットって平らなコンピューターみたいな。
そうそうそう、それそれ。
でっかい iPhone、
はい、でっかい iPad って言いなさい、 iPad って、ね、タブレット買ったんですよね、はい、すっごい久しぶりですよ。もうずっと本当にスマホもタブレットもそういう感じのもの、あんまりパソコンとかもほとんど買ってなかったんで、ここ
あれ、そうでしたっけ。
意外と買ってないんですよ最近。
なんかしょっちゅう買ってる気がしてた。
意外と買ってないの。
なるほど。
で、すごい久しぶりに買ったのタブレットをね、う
ん、何を買ったんですか。
これまず宣言しますよ、アップルの iPad の時代は終わりましたよ。もう
え、
これからはこれですっていうね。
どれですか、
ね、買ったのがね、
はい、
ASUS
の、
はい、全パッド3S10、
電パッド、
全パッド、
電パッド、
そう、全パッド 3S10 っていうやつ、ね、
はい、
型番が Z500M っていうやつなんだけど、
うん、
はいはい、僕ね実はiPad Pro の 9.7 インチのやつがずっと欲しかったの、うん、
はいはいはい。
であれだと、スタイラスペンが使えるでしょ。
アップル、ね、
アップルペン、え、ついてこないんだ、あれ別売りなんだ。あ、1万数千すんだ、あれペン。
それで別売りなんだ。
そう、別売りなんだ。で、ペンがすごいやっぱ使いやすいんだよね、手書きがね。やっぱりしたいじゃん。
うんうんうん、
ね、タブレットにね、手書きしたいから。うん、で、どうしても、いいな、欲しいな、だけど、買うと、ね、一番安くても6万円台、7万円台。で一番高いと、ね、10万円近くしちゃうのかな。で、これちょっと IT 系の話になっちゃうけど、
はいはい、
iPad Pro でも Wi-Fi モデルっていうのとセルラーモデルっていうのがあって、
はいはいはいはい、
で Wi-Fi モデルだと比較的安いんだよまだね、
うんうん、
だけど僕としては別にセルラーモデルじゃなくてもいいんだけど Wi-Fi がつながればいいんだけど、
うん、
Wi-Fi モデルは GPS がついてない。
そうなんですか。
そう、 iPad ってそうすると、はいはい、GPS がないとそのカーナビ代わりにできないんだよね。
そうですね。
そしたら僕はすごい不満じゃん、
うん、
僕はすごいカーナビにできないと不安じゃない、不満に思うタイプの人間じゃん。
うん、あ、そうなんです
ね。不満に思う側の人間じゃん。
思う側の人間なんですね。
世の中には不満に思う側の人間と思わない側の人間の2つに分かれるんだけど、僕は思う側の人間なのね
、はい、
思う派なのね、
思う派、
ね、でなのでそうするとセルラーモデル買わざるを得ない。そうすると、ね、例えばね、ソフトバンクとか au とかキャリアで買うと、
うん、
月々の固定料金もかかるし、
うん、
まあ、本体代も高い、
うん、
うーんって思ってたらこれですよ。 ASUS さんがね、
うんうんうん、
全パッド 3S10 っていう、
もう
ね、もうね、見た目はね、うん、iPad の丸パクリ
でも似ちゃうでしょどうやったって。
でね、 9.7 インチで同じ液晶サイズなんですよ。
はいはい。
で、ちょっと 薄いの、 iPad よりちょっと薄くて、薄さ 5.8mm、ね、でね、これすごいんですよ。ハイレゾサウンド対応でヘッドホンとかつけると、もう映画館のような 配列をで、もうすごいすごいいい感じの音が聞こえる。全然説明ただな。解像度がね、2048×1536 ドット。これ結構、うん、結構細かいわけですよ。
ね、かなり綺麗なんですね、これは。ね、
メモリも4ギガ。
お、
そこそこですよ。
うん、
ね、で、Android のやつなんだけど、
うん、
これ Android の普通のタブレットなんだけど、スタイラスペンが使える。
これは付属？
うん、別売り。
別売りで。
で、1024階調。いや、すげえ筆圧を細かく、
うんうんうん、うん、
チェックしてくれるやつよ。ね、
なるほど。
すげえ書き心地がいいはずなやつ。
いやなやつ。
うん。で、あとね、指紋認証もちゃんとついてるんですよ。
へ
え。僕の、で、GPS も当然ついてて。
うんうん。
で、お値段が、税抜き39,800円。
お、安い。
安いでしょ？
これは安い。
これいいでしょ？
いいですね。
で、これが19日に発表になったんです。日本で、もう海外では出てたんだけど、日本で発売になりますと。はい、金額もこの金額ですっていうので、出た、う
ん。はい。
あ、でね、このね、スタイラスペンも別売りなんだけど、うんうん、さっき言った Apple Penは、10,000数千円って言ったじゃん。
そうですね。
こっちの方のスタイラスペンは3,980円なんだよ。
なぜそんなに違う？
だからアップルっていうアップルのマークがついてないからで。
そうか。
わかんないんだけどね。でね、
はい。
これを僕が19日にニュース朝一でニュースに出てたの。
うん。
ね、発売になりますよなんて、日本でも発売になります。うんうん、発売日がね21日。
21日、
うん、今日収録日、
発売、あ、今日じゃないですか、
発売日なんです、
ね、発売日に買ってきたんですか、
でね、こっから、僕の愚痴が始まります。もう iPad 買ったよって話はここまでね。こっから僕の愚痴が始まりますから、まあ聞きなさい、聞きな、もう、大事な話は皆さんにも大事な話になるから聞きなさいな、
ね、聞きましょう、
ね、これを買うのにね、19日に、ね、発表になりました、
うん、
これ欲しいなと思って夕方までちょっと悩んで、うん、あ、じゃあやっぱ買おうって決めて、夕方6時ぐらいに、まあ、いくつか探したの。アマゾンとか、あとヨドバシカメラのオンラインショップとか、いろいろ探したの、うん、なんかね、どこもまだね、発表して、明日ばっかりだから、まだね、うん、予約すら、商品登録すらされてないの。
ほうほうほう。
で、一社だけあったんだよ、登録されてるところが。
はい、
予約を開始してるところが。
うん、
ビッグカメラ。
ビッグカメラ。
ビッグカメラ。で、まあ、税込み42,000いくらなんだけど、
はい、
10% のポイントがつくんで4200いくらのポイントがつくんですよ。
これはでかい。
したらですよ、その4000いくらのポイント何使いますか、和田さんだったら。
スタイラスペン、
スタイラスペン買っちゃうでしょ、こういうポイントでね。
買います。
ここでもう予約しなきゃいけないだろうって言って、もうポチッといったわけですよ。
行きましたか、
買ってしまえなんつって、
ね、
したらね、その日の夜か、その日の夜、19日の夜、
うん、
ね、ちょっとやっぱ気になるわけですよ、
うん、
ね、どうなってるかななんつって、予約で僕が買った履歴を見ると、
うん、
ね、商品の手配が完了いたしました、
うんうんうん、
もう21日発売が楽しみじゃないですか。
もうテンション上がります ね。
で、翌20日ですよ、
うん、
ね、20日午前中にちょっとチェックしました。チェックしたら商品の手配が完了いたしました。変わってない、変わってない、変わってない。もちろん、でも、まあ、21日までまだ明日だからねって。今日出荷されるんだろうなつって、ね、で20日の午後、そろそろ出荷されたかななんつって。
いよいよ。
で見たわけですよ。
はい。
ね、したら、商品の手配中でございます。少々お待ちください。う
ん、はいはい。
え、どういうことと。午前中は商品の手配は完了されていたと。
そうだ、戻ってる。
午後になったら商品の手配中でございますと、少々お待ちくださいになってると。
タイムリープだ。
これはどういうことなんだと、
はい、
夕方になりましてサポートセンターに、ね、お電話をしまして、実はこう午前中確認した時点ではこういう表示でしたと、
はい、
午後になったらこうなったんですと、
うん、
これちょっとよくわからない状況なんですが、これは、僕は、発売日には手に入るんでしょうかと、
うん、
ったら、サポートセンターの方が言うにはね、
はいはい、
お客様のご予約された商品は、
うん、
この1回目発売日に、入ってくるものの、その枠には入っておりませんと。
は？
次の入荷待ちでございます。
なぜ？
ちょっとハテナでしょ？
うん。
どういうこと？でも午前中には商品の手配が完了いたしましたって載ってたんですよと。
うん。
いうふうに言ったら、ビッグカメラさんはね、うん、なんて言ってきたかっていうとね、はい、いや、これは商品の手配が完了いたしましたっていうことは、
うん、
これはあなたにその割り当てができましたよという意味ではなくて、ではなくて、要は手続きが完了しましたよ、予約の手続き完了しましたよっていうだけでございますと。で、午後になりまして、要は実際、まあ、手配がスタートしたので、実際の商品の手配がスタートしたので、手配中でございますと、少々お待ちくださいになったんです。
はあ、
なんかちょっと辻褄上がってないというか、日本語って難しいなっていう感じじゃん。
うん、そうです ね。あれ？
すごいハテナなのよ。
うん。
本当にそうなのってのもあってね。
うん。
で、まあ、こっからもうダメ元で、うん、いやでもね、これ、まあ、多分ね、ビッグカメラさんの中ではそういう意味で書かれたんでしょうけど、
うん、
商品の手配が完了になりましたって出てたら、うん、発売日に届くって思いますよね、なんつって、
うん、
でここからちょっとね、ちょっと嘘ついてさ、実は他で予約してましたと。でそっちもうキャンセルしちゃったんですと。いや、それはもう手配が完了しましたってなってたから、21日には届くと思い込んじゃったんで、もうキャンセルしちゃったんですと。
ちょっと口を尖らせ加減に、
でこれどうにかならないですかね、なんつって。でそこは僕はほら過去ね、家電量販店で働いてた経験のある私、うん、竹内でございますから、
うん、
まあ、これね、いろいろ多分ね、私も過去にね、量販店で働いてたことがあるんですが、おそらく、全部は、在庫全部ね、出荷割り当てなくて、例えば初期不良の交換分とかで、1台とか確保してたりするなんてことが、もしかしたら、もしあれば、それでもいいんですけど、なんて言ったりしてね。
へぇー。
ちょっと、まあ、ダメ元で、
うん、
物がなければしょうがないですけど、ダメ元でちょっとこう、うん、ちょっと相談してもらえませんか、上の方とってお願いしたの。
うんうんうん。
だからね、その電話出てくれた女性の方はすごい優しくて、今確かにお客様の言う通りです、この言い方はとても分かりづらいですと、
うん、
これはもううちのある意味ミスでございますと、
うん、
ちょっと私の方でちょっと相談してみますって言ってくれてさ、
あら、まあ、
ちょっと望み出てきたわけですよ。
良い方で、
ね、すごくいい人なので、夜になってから今度ね、うん、男の人から電話かかってきて、ね、高橋さんっていう人からね、
高橋さんから
男の人から電話かかってきて、
ま、
ちょっと手配できましたと。
お
で、ただ21日の到着がちょっと厳しくて、
うん、
22日の午前中が最短でございますと、
うん
ね、僕としては特に別に22日の午前中でもよかったんだけど、
うん、
まあ、一応そこは僕の演技力でね、21日にちょっと予定があったんですけど、まあまあどうにか出しましょうと、
うん、
心の中ではよし、やった、よかった、嬉しい、ありがとうビッグカメラさんっていう感じだったんだけど、
ええ、
まあ、一応、まあ、しょうがないっすねなんつって、
演技力を試したかったんですよね。
そうそうそう。でまあね、来ることになった。ただね、はい、その高橋さんと一番最初に商品の手配が完了いたしましたって出てたんです、
うん、
でそれが午後になって商品の 手配中でございますに変わったんですって話をしたの、うん、したら高橋さん、うん、その高橋さんって人がね、ここでちょっとびっくりしちゃうんだけど、
はい、
あのいや、あの午前中の時点では手配できてたんですと、
うん、
で午後になって発送の段階になって一個ずつ割り当ててったら、
うん、
ちょっと発送できなかったんでそうなったんですって言ったのね。
え？
おい、ちょっと待てよと。
うん、
待てよ高橋さん、ちょっと待てよと。
高橋さん、ちょっと待て。
話だいぶ変わってくるぞと、それだと。うん、ちょ、僕のお願いテンションがちょっとクレームテンションに変わってくるぞと。
お、ランクアップ。
なるわけじゃない。
うん。
で、いや、あの、その、ね、女性の方から聞いた話は、うん、その手配中、あ、手配完了いたしましたっていうのは、手続きが完了したっていう意味だっていうふうに聞いたんですよね。うん、今のお話だとちょっと話だいぶ変わってくるんじゃないかなと思うんですって言ったら、そしたら高橋さんが、ああそうそうそうそうです、え、あのその女性が正しいです。
高橋さん、
うん、
おや、高橋さん、
高橋さんもう信用できないよね、
うん、なんだろう、その慌てっぷりは何だったんだろう、
高橋さんの最初に滑らした言葉が多分本当なんだろうなと。一旦僕に割り当てはあったんだけど、
うん、
なんか向こうのミス、手配ミスで手配中にな変わったんだろうなって気がするのね。
なんかあったんでしょうね。
ね、で、あ、で僕ちょっとね、若干悔しさもあるの。まあいいんだけど、22日に届くから。
うん、
うん、悔しさもあって、ちょっともうちょっと言ってみようかなと思って、あのポッドキャストのネタにもなるしなんてのもあってさ、
うん、
ね、もうちょっと突っ込んでみようかなと思って。
はい。
あの、じゃあ、これあれですかって、あのこのね、その手続きが完了したものが、手配が完了いたしましたっていう文言でビッグカメラさんの中では言っていて、それが表示されたということであれば、例えば僕が同じ商品を今注文しましたと、
うんうん、
ね、まだその発売前だから、
うん、
予約段階で、注文しましたと。したら予約した直後は、
うん、
同じ文言が出るんですかって聞いたの、高橋さんにね、うん、したら、はい、いや、それはそうとは限りませんと、
うん、
その時の商品とかその商品の状況とか、
うん、
あのタイミングとかによってその文言は様々でございます
おう、
だんだん怪しくなってくるわけですよね、まあまあまあまあ、これ以上いじめてもかわいそうかなと思います
どういう仕組みなんですかね。
いや、もう多分だから、多分手配完了したんでしょう、僕の商品は。でね、でね、高橋さんもそれちょっと僕が突っ込んでちょっと悔しかったんだろうね、
うんうん、
こんなことを高橋さんの方から言ってきたのね。もともとうちの場合、ビッグカメラの場合は、予約商品に関しては5日前、
うん、
5日前に予約をいただいた方には発売日当日にお届けするというふうに規約にはございますと、
うんうん、
お客様の場合は19日ですから、発売日の2日前ですから、
うん、
これは当日に届くとは限らないわけでございますと、
うん、なるほど、
言い始めたわけですよ、
うんうん、
ね、お約束は一切しておりませんと、私ども、
うんうん、
で僕後からそれ見たの、いろいろ規約のとこ見たの、
うん、
そう、なんか見つかんないんだよねそういう文言ね。でさらに前の女の人は違うこと言ってるんだよ、1週間前って言ってるんだよ。
ん
ー、またこれ高橋さんと女の人はまた違うんだよね、言ってることがね。
うん、
でまあまあいいんだけど、
うん、
でじゃあちょっと悔しかったから、じゃあそのね、5日前に予約しないと、
うん、
発売日当日には来ないっていう、まあそれは分かりました、そういうの書いてある、ちょっと私の多分見てなかったね、見落としなんだと思いますと、
うん、
で、
うん、
ただこの商品って、私の知ってる限りだと19日の朝にニュースになって、そこで価格も発表されたはずなんですとビッグカメラさんはいつこれ商品登録されたんですか、
確かに
ね、聞いたら、いやそれは分かりません、いやそれを分かった上で、それ分かってる上で5日前の話を出してくるべきなんじゃないんですかって思うのね。
そうです ね、
だけど分かんないんだって、
うん、
で なんか高橋さんちょっと調べると、うん、19日の朝11時ですと、
うん、
じゃあ5日前に予約できないじゃないですかつって、
そうですね、それは無理だ。
じゃあ誰一人として発売日には手に入らないんですかなんつって、まあまあまあそこまででやめときました。
それ以上高橋さんを困らせても、
ちょっとかわいそうだったんでね。
多分、まあ、ちょっと、うん、
高橋さん
ちょっと苦しいな、まあ、うん、
ちょっと苦しいでしょ、
うん、
なのでまあ、おそらくなんかねごまかそうとしてるなっていう感じはしたんだけど、でも精一杯頑張ってくれたんでね、22日の午前中には来るっていうことになったんで、
じゃあこの番組が配信されてる頃にはもうバンバン使い倒してる頃、
本当はね今日ね収録の時点でもう触ってるはずなんですよ、
うんうんうん
今日収録日発売日ですから本当は
そんな口とんがらかさないビッグカメラさんも頑張った、
ビッグカメラさん頑張った。でも、ね、意外とねこれまあ、そういった部分はあるけど、やっぱりね多少ね、まあ、向こうの都合もあるでしょ、いろいろね、うん、あるんで、僕もね働いてた人間だから、ね、向こうの立場に立てば分かるんで、
まあ、困らせたいわけじゃない。
そう、ただね逆にビッグカメラさんとして、うん、プラス部分もちょっとねきちっと話しておきたいなと思うんだけど、例えば他でねまだ登録されてないよとか予約開始されてないよっていう、でこの商品意外と他では買えないっていうのが意外とねビッグカメラのオンラインショップだと買えたり予約開始できてたりするの。で今回もそうだったでしょ。
そうなんだ。
そう、これがいち早く予約開始できたのはビッグカメラさんだけだったんで、うんうん、僕の知ってる限りだとね、うん、
はい、
あとはもう公式の ASUS のホームページショップ、オンラインショップだけだったんで、買えるのはどっちかだけだったんで、だからそういった面ではすごく早いですよ、仕事の早い、
うんうん、
会社なんで、
うん、
ちょっと物ないなって、予約まだかななんて思った時にはビッグカメラのオンラインショップ見ると意外とあったりしますよ。
へえ、他と何が違うんでしょうね、うん、
暇なんじゃないかな。
いや
そう、冗談冗談冗談冗談
頑張ってるんですね。
はい、頑張ってるんだと思います。
はい、
仕事早いですよね、
うん、
いうことでございましてね、僕の愚痴を聞いていただきました。
ありがとうございました皆さんありがとうございました
話投げるよって言われそうじゃない。じゃあ話変えましょう、変えましょうね。
はいはい、
今ちょっと話題になってる任天堂の話しましょう。任天堂の話ね。
お、任天堂、
はいはい、任天堂スイッチっていう、要は据え置き型の、
はいはいはい、
ゲーム機が20日の、夜11時に、うんうん、映像が動画が配信されたんですよね。
ゲーム機のプロモーションビデオ的なやつね。そうそう
そう、こんな感じの、うん、ゲーム機ですよ、こんな遊び方ができますよっていうような感じの映像が流れて、
はい、うん、
あれ見ましたか。
見ましたよ。
見ましたか。見た目すごいかっこいいよね。なんかね、
そう、 PV の仕上がりもね、なんかおしゃれな感じ、ね、
なんか任天堂らしからぬスタイリッシュさがある感じの、
ね、らしからぬかどうかは分からない
けど、いやだってさ、任天堂って言ったらさ白と赤のイメージじゃん、なんか
確かにそうだけど、
プラスチックでできたさ
またさて安っぽく言うプラスチックって
ね、
うんうん、
そんな感じじゃん。
素敵な PV でした
ね。よかったよね、見た目ね、
うん、
いいなって、僕いいなと思ったの。結構かっこいいな、面白そうだなって思ったの、でどんなものが出たかっていうと、基本は据え置き型で、家でテレビにつないでゲームやりましょうと、
うんうん、
当然コントローラーもそれでできます。で、ただその据え置き型の中に、ちっちゃい液晶なんですか、スマホのちょっとでかい画面といいますか、
それこそタブレットですよ。
そう、ちっちゃいタブレットっていうか、うん、そんな感じのものが中にボンって入っててセットされてて、
うん、
それを引き抜いて、で、コントローラーそういうガッチャンって外る、なんかつけられるんで、はめられる
つくんですよね。
で、それを持って外でもゲームできるよ、
うん、
なんかすごいらしいんだよ。そのちっちゃい液晶でやるときには、ポータブルでやるときには、できるだけバッテリーとかも使わないように、それ専用のなんか処理、うん、いや少ない処理、電力の少ない処理にして、バッテリーの持ちを良くしたりするらしい、
うんうん、
で、据え置き型でっかいテレビで見るときにはなんかドックみたいなのガッチャンってその液晶をはめるとでっかいテレビで出せるんだけど、うん、その時にはその何グラフィックスフルで、
あ、フルパワーになる。
そうそう、で電力はもういくらでも、この家の電気はいくらでも食ってやるぜっていう感じ。
そんなことはない。
お前の家の電気代は来月大変なことになるぞっていうぐらい電気代使える。
そんなことはないはず。
でもまあ、それ気にせずにあのフルで動くようになるらしい。それぐらいちゃんとできたんだって、
うんうんうん、
ただ値段も発表になってないし、細かいスペックも出てないし、発売スタート時にどれぐらいのソフトが出るかっていうのも一切発表されてない。本当にそのイメージのビデオだけだったんで、ね、こんな遊び方、こんなコンセプトのゲーム機ですよみたいな感じの、でこれ僕はいいなと思ったんだけど、翌日ね21日、株価がだいぶ下がったらしくて、なんかね 5% 以上下がったらしいのね。ガクン、
新製品発表なのに。
そうそうそうそう、だから世間では、あ、これも売れねえんじゃねえみたいな、 Wii U と同じことになるんじゃねえみたいな感じに。
Wii U ってそんなに売れなかったんですか。
Wii U は完全に外しました。
ああそうなんだ。
100%
Wii は売れたのか。
Wii は売れた。 Wii U はもう外しまくったよね。
そうか、
だからソフトもほとんど出てないしね、 Wii U は。ただ面白いゲームいっぱいあるんだよ Wii U で、
うんうん
うん、ヒットになったゲームはいくつかポンポンポンってあるんだけど、うん、ただそれもほとんど任天堂のゲームなんだよね。うーん、で
サードパーティー作ってない。
あまりサードパーティーで売れたっていうのがあまりない。
あら、まあ
残念な話だ。マリオとかさ、
うん、
スプラトゥーンとかその辺、うんうん、あとポケモン関係とかそんなんでしょ、うん、売れたのって。おそらくね、
スプラトゥーンはなんか随分流行りましたよね。
あのだからプロモーション、この新しいゲーム機の任天堂スイッチっていうやつ の、
はい、
あのプロモーションの中にもスプラトゥーン出てたね。
出てました出てました
ね。あれもいいね、やりたいね新しいのね、
うん、
でねこれね、その世間でやっぱりね掲示板とか見てもなんかちょっとねあまりがっかりしてる人が多い。
あら、まあ
のね、でそれっておそらくやっぱり据え置き型のゲーム機に世間が求めてるのってやっぱ PS4 とか、
うん、
ああいう綺麗なグラフィックで処理が速くてみたいな、本当になんかオンラインでガンガンゲームができますよって、本当にコアなゲームファンはやっぱり愛の求め、任天堂のようなゲームを求めてなくて、その人たちはまず、まあ、もう違うなって思ったんだろうね、まずね。
なるほど。
で逆にあの多分株が下がった理由の一つとして僕が思うには、
はい、
あの結局これってコンセプトとして据え置き型にもなるしポータブルのゲーム機にもなりますよっていうコンセプトじゃないですか、
うん、そうですね。
じゃあ今度唯一任天堂で利益がすげえ上がってる任天堂 3DS っていうポータブル機はこれどうなるの、立場どうなるの、発売もうこれ以降の今以降の後継は出なくなるのとか。
ああそうか、
じゃあ新しいゲームをポータブルで出したいってなった時にどっちで出すの、うんうん、とか任天堂は、
うん、
ってなると、
そうかそうか、
せっかくそのユーザーがいっぱいいる 3DS のなんか領域もこっちで食い合っちゃうんじゃないのとか、分散しちゃうんじゃないのとか、
うんうんうん、
いうなんか風に思った人も、でこれで 3DS がもうこれで出ませんよって、この新しい任天堂スイッチっていうやつでもう任天堂は据え置き型もポータブルもこれで1台で賄うわけだからいいんだよで、もしなっちゃったら、
うん、
多分ならないけど、そうはならないとは思うんだけど、うんうんうん、なっちゃったら 3DS はもう終わりですってなったら、お大丈夫かいって、一本化して大丈夫かいって、でおそらく、3DS をやってるようなライトユーザーから見たら、子供とか、ね、ライトなユーザーから見たら、あれはちょっとあんな液晶、大きい液晶で持ち運びにはちょっと不便だよねって、
うん、
と思って運びいいか分かんないよね、落としたら 液晶割れちゃったりするんじゃねとか、
うんうんうん、
思うような感じじゃん、
うん、
だからポータブルには向かないなって思っちゃったのかもしれないし、でおそらく金額も最初は、ね、4万以上はするでしょう、おそらく
でしょうね、
4万5万すると思うんだよ一番最初は。ってなるとやっぱ子供に買い与えるのはちょっと厳しいだろうし、
そうか
ってなると、すごい中途半端なゲーム機に見えたんじゃないかなって。
でもまだその処理能力というかスペックなんかは分かってないんですよね。
分かってない、
どんだけ綺麗かとかも。
そうね、であとはもう一つ、多分世間の人たちが大丈夫って思った部分の一つとしては、
はい、
多分あれ映像を見る限りだと、
うん、
そのディスクが入らないんだよね。
ああ、そうか。
光学メディア。
入れるシーンはなかった。
ないと思うんだよ、おそらく。そうすると、ダウンロードか、もしくは、Nintendo の 3DS と同じようなソフト、要はメモリに入れたようなソフトよね。
うんうんうん。
ってなると、余計にグラフィックをあまり細かくできないじゃん。
そういうもんなんですか。
やっぱりそれなりのやっぱり容量食うからね。
うんうんうん。
やっぱ限界があると思うんだよ。おそらく例えば音声をどこまで入れられるかとか。っていう部分になってくるとちょっとやっぱ限界出てくるんじゃないのかな。
あ、そうかそうか、うん。
そうするとちょっと今のその素焼き型の主流からはちょっと外れるじゃんやっぱり今度。
そうですね、
っていうのもあったんだが、うん、僕は買うけどね。
買うんだ。
僕は
買うんだやっぱり、
うん、Wii U で完璧に騙されたけどね。
Wii U も買ったんでしたっけ。
Wii U はもう発売してすぐ買いました。でもね最初すっごい Wii U はもっさりしてて、メニューを開くだけでもすっごい時間かかって、
あ、なんか聞いたことある、
なんだこれ最新のものではないよねこれはみたいな、おこれ開発途中で発売したのこれぐらいな感じだ。で中のちょっと改善、バージョンアップを繰り返してやっと今はね、まあ、普通に動くかなって感じになってきたけど、ちょっとね
心配ですね。そうすると
だどうなんだろうね、来年の3月ぐらいに発売らしいです。
あ、まだそんな先なんだ。
まだまだ先。
の声を受けて全然違うの出てきたりして
ね。いやそれはないでしょう、もうあそこまで作っちゃってるから。だから、
うん、
いろいろねスペック見たりして、任天堂はやっぱりなんか面白いことをやりたいんだろうね、
うん、挑戦していく感じはしますけどね、
うん、なんかなんだろう、うん、やりたいんだろうな。だってもうそれこそ僕の中ではあの任天堂って言ったらやっぱファミコンの時から、
うん、
ファミコンは結局ほらゲームセンターでしかできなかったゲームが同じクオリティに近いものが家でもできるよって、
うん、
まず持ってきたのがやっぱ任天堂なんですよ、
うんうん、
であのドンキーコングとかドンキーコングジュニアほぼゲームセンターと同じクオリティだったんで、
うん、
ほぼ 100% のあれなんじゃないかな、移植ができてたんじゃないかな、あのあれぐらいは、
うん、
すげえなって。だ今まではゲームセンターでお金入れなきゃできなかったものが家でできるようになるっていうところ、うん、だからうーんと家でゲームをやるっていう文化作ったのになんか任天堂じゃないですかやっぱり。
そうですよね、
その前にもいろいろ出てたけど、
その前ってあのブロック崩しとか、
そのレベル
予作とか、
そうそうそうそう、もうでっかいドット絵みたいな感じだったから。ちゃんとね50何色ですごいグラフィックだったから当時としては、うん、そういう文化作って、その後にはね、あのゲームボーイで外でもやりましょうっていう文化も作ったし、うん、その後あの家ではみんなで家族であのパーティーゲームやりましょうっていうのを Wii で作ったり、
うん、
ね、体ね、家でも体動かしてゲームやりましょうよっていう文化作ったり、うん、あとはポータブルの方では今度ペンを使っていろいろやりましょうよっていうのもいち早くやったのが任天堂だったり、なんか面白いことやるんだよね。
やってますね、
ね、何らかね、
うん、
Wii U はそれがなかったんだよね。
ああ全く新しいっていうものが。
そう、いや、あの要は今回発表になった任天堂スイッチのその液晶を持ち運べますよって、外でもできますよって、
うんうん、
っていうのを Wii U は本当はやりたかったんだろうなって気はする、
うん、タブレットついてましたもんね。
ついてるもんね、コントローラー、でっかいコントローラーのね、
うん、
あれが本当はやりたかったんだ。あれ結局は家の中の範囲ですね。
まあそうですね、
本体と通信ができる距離の範囲でしかできないし、うん、あれだけでなんかやれるゲームもやっぱ少なかったし、
うんうん、
なかなかやっぱ使い切れてなかったよね。
今度こそと、
今度こそ本当はだからあそこでやりたかったこと、 Wii U でやりたかったことを今回完成させたんだろうなって気はする。任天堂的にはね、
うん
うん、売れるか売れないか別としてね。
そうですね、う
ん、ただ僕は買うよ、
楽しみにしてます、
うん、超買うよ。
超買うんですか。
超買うよ。
超買うってどう買うんですか。
分かんない。
またビッグカメラで、
ビッグカメラでは、買ってみて一番最初に何て出るかは見るけど
それも合わせて楽しみにしてます。
そう、それを合わせてね、まあ、ビッグカメラで買うかどうか分かんないけどね、いうことでございまして、
はい
はい、タブレットが楽しみです。
うん、楽しみです、
はい、いうことで、ではエンディングに行きたいと思います。はい、いうことでございまして、
はい
はい、なんかどうしたどうした、
いや続くのかなと思ったらございまして
あ、ございまして、ああそこでそういうことね、いろいろねエンディングで喋らなきゃいけないことがあるんですよ、まだまだね、
はいはい、
一つはあのイベントの話、
あ
イベントじゃねオフ会の話ね、オフ会についてねお便りを一ついただきまして、
はい、
あこれ 何かというと、あの本当はそんなプロジェクトとしてイベントをなんかやってリスナーさんと交流したいんだけど、あの僕らそれだけ今やれるだけの全員が集まれるメンバー全員が集まれる時間がどうしても取れないから、
うんうんうん、
あの誰かリスナーさんオフ会やらないっていうお話をね数週間前からやってて、
丸投げですよね。
そう丸投げ僕らがリスナーさんと交流したいから誰か企画してやってよ、そしたら我々参加するからさっていうようなねことをやってて、
ね、
アドラさんからお便りをいただきました。ちょっと読みたいと思いますけどね、
はい、
竹内さん和田さんこんにちはと、リスナーさん主催オフ会の件、ちょうどテック系ポッドキャスト好き女子3人で、年内にご飯行こうと言ってたんですと、
うん、
オフ会があれば便乗したいです、特に私が、首都圏在住なので、都内だったら行けると思いますということで、
はい、でありがとうございます。
その後反応ありましたか、本当にないんだったら自力でお店探しますよまで言っていただいて、アドラさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがたい、
いうことでね、誰か反応してくださいリスナーさん、そろそろあのね僕らがもうちょっと条件つけた方がいいのかなって気がしてるんですわ、
あまりに漠然としすぎてましたかね。
そうあのね11月の19日の土曜日がいいな、
急に具体的になったあんなに漠然としてたのに
もう一回言いますよ、11月19日の土曜日のまあ、夕方ぐらいから後がいいな。
場所は？
場所は都内。
都内。具体的な。
か、千葉県。
お。と、または千葉。
そう、どっちか。で、誰か企画してほしいな。
うん。
うん。で、ね、企画していただければ、ほら、アドラさんは来ますから。
そうですよ。
確定ですから
。うん。
ぜひ。お待ちしてますよ。
どなたか。
どなたか。僕がもう幹事やりましょうと。
うん。
いう方がいたらね、声かけてください。あのメールいただければきちっとね相談させてもらいます。
特に何かするわけじゃないんですよね。
そう、ただみんなで集まってワイワイガヤガヤ
ご飯食べるってだけですよね。
ご飯食べるか飲むかよくはね、僕は酒が飲めないけどね、僕はね、なんかちょっとワイワイガヤガヤね楽しくやりましょうよみんなで。19日だったら、今確定してるのは、
うん、
僕と和田さんとあとそんな理科の時間の吉安さん、
うん、
3人はね確実に参加できそう、
うん、
分かんないけどね、
多分
急に親が死んじゃったら参加できなくなっちゃうけど、
それはそうだ
もしくは本人が死んでしまったら参加できなくなっちゃうけど
100% 無理ですね、
そういう感じ、
うん、
はい、いうことで19日がいいな
わがまま、
11月19日の夕方ぐらいから誰か企画してくんないかな影で相談には乗りますんでね、お便りいただければなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう一つ、先週ねちょっとお話しさせてもらいました、映画おすすめ映画があったらどんどん紹介して見るからさなんていう話を先週したんですよ、うんうん、
はい、
それね、たくさんいただきまして、
うん、
もうね、で一人がね一本じゃないんだよ紹介してくれてるのが一人がね数本
5本だ6本だと、
そうそうそう、見れないからそんなにね、とりあえずね映画の紹介を送ってくれた方ちょっとお名前だけ読みたいと思いますよ。とりあえずね、そんなことあるっしょ4さん、とめきちさん、モウンタインさん、あとね空間さん、山の笛吹さん、真冬のスイカさん、いただきましたありがとうございます。
ありがとうございます、
たくさん紹介してくれました。もうね細かくこんな映画なんですごい面白いっすよなんつって、
うん、
ちょっとねチョイスしてできるだけ見ていきたいと思います。
はい、
ね、僕が見るのと和田さんが見るのと分けていきたいと思います
で担当をね、
そうで面白いなって思ったのは番組にきちっと紹介してぜひリスナーの皆さんもこれ見るといいよってこんな映画だったよってお話ししていきたいと思いますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。あとねお便り紹介したいのあったんだよね、ちょっと簡単なやつだけいきますかね。
はい、
札幌マッシーさんからいただいたお便りで、まあ、いろいろ書いていただいたんですが、一部だけ読ませてもらいます。竹内さん和田さんリスナーの皆さんお聞きしたいのですが、運動会っていつまでありました？私は運動会は小学校までと何も疑問に思わずに生きてきましたが、これって北海道だけのようだと話題になりましてっていうお便りをいただきまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。和田さんどうでした？運動会っていつまでありました？
運動会って呼んでたのは確かに小学校まででした。
そうなんだよね、中学校から体育祭なんだよね、
う
ん、
そうそう体育祭になりましたね。
ね、
うん、
だから運動会だ、これがちょっと札幌マシンさんがどういう意味でね、
うん、
書いてるの、要は中学校から運動会って言わなかったよねなんて、
うん、なのか
いうことなのか、それとももう中学校北海道では中学校ではもうなこういう運動会的なことを一切やってない、
うん、
ってことなのか、ちょっとその辺分かんない。あとね僕ら子供の頃って運動会って年に2回なかった、小学校の時。
なかった。
小運動会と大運動会だったよ僕。
ない。
小運動会は本当に学校だけで父兄が見に来てとか一切ない感じ、
うんうん、あ親御さんなしで。
なしで。
へえ。
大運動会はきちっと秋にやってたのが多分大運動会で、春かなんかに小運動会やった。
あー知らない。秋に親が来て見てっていうのはありましたけど、
うん、
春はなかったな。
なかったなかったなかった。僕の証拠あったなーなんて思いました。ということでね、ちょっと皆さん運動会ってうちの地域ではこうだよなんていうのがあったらぜひいただければなと。
地域によってまた違うでしょうし ね、
よろしくお願いいたします。ね、まだねいっぱいね読みたいのあるんだ。
はい、
あるんだけど時間がないのでごめんなさいと、いうことで、和田さん、
はい、
1分で告知してください。
頑張ります。この番組そんなことない人ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスはsonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない美術の時間、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというキャラマンでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。はい、1分、
はい、ありがとうございます。ね、オフ会の件もね、ぜひそんなやとマーク 0438.jp メールの方でいただければなと思いますので、よろしくお願いいたしますね。さあこれいい感じですよ。これイカオヤジが、イカオヤジが流れてまいりましたね。いい感じね。さあ、和田さん、今週、
はい、
和田さんがやっておりますそんない雑貨店、
はい、
何について喋るんですか。
今週は馬で、
馬、ギャンブル、
本間さんです。
ギャンブル、
ギャンブルもちょっと絡むかもしれない。
ギャンブルも絡む。じゃあ馬好きな人と、
はい、
あと馬面の人はね、ぜひそんな雑貨店っていうポッドキャスト
ぜひ、ね、友達に
聞いていただければなと思います。
はい、
結構ね最近ね、iTunes の、はい、ランキングで10何位とかになってたり、そんなことない
、ありがたいことでございます、
ね、ありがたいお話でございます。
はい、
ということでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
和田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。